さんこんにちは。集まれ心理学の森24回目の放送も聞いていただいてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。私は現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、その他にもナレーターや声優としても活動させていただいております。今お聞きいただいている集まれ心理学の森は2020年、去年ですね、10月から放送を開始いたしまして、おかげさまでね、たくさんの方に聞いていただいております。今回が24回目の放送になりました。そしてね、今回の放送が放送開始1周年の記念会になります。この番組はね、たくさんの方に支えられてね、制作しておりまして、毎回ね、番組収録をしてくださっているピフミネットの局長の土田さんをはじめましてね、あとはね、この番組実はオリジナルのね、楽曲をね、使っているんですよ。この番組の楽曲の制作をしてくださったお二人をね、紹介したいと思います。この番組で使用されているジングルと BGM は松野勝則さんと竹内ひろみさんに制作していただきました。松野勝則さんはコンサートやレコーディング現場で楽器テクニシャンを務める傍ら、音源制作を行っています。そして竹内ひろみさんはシンガーソングライターで、ソロ活動の他に濱田翔吾さんや佐野元春さんらの下でバックコーラスを務めてきました。実はね、竹内ひろみさんとね、私がね、親しくしているという関係でね、今回楽曲の制作をね、していただいたんですよ。今回でね、1周年迎えますということなんですけれどもね、2年目をね、迎えても引き続き同じ楽曲をね、使用させていただきたいと思っていますので、ぜひね、ジングルと BGM にも耳を傾けていただければと思います。そしてね、以前の放送でね、竹内ひろみさんの音楽紹介したことあるんですけれどもね、また機会がありましたら、ぜひね、竹内ひろみさんの音楽なんかもね、紹介していきたいなと思っていますので、ぜひぜひ皆さん、BGM と、そしてジングルにも耳を傾けてくださいね。そしてね、この番組なんですけれども、心理学の番組ですのでね、毎回心理カウンセラーの先生に監修していただいております。今回はね、番組監修の林先生にゲスト出演していただけることになりました。毎回ね、番組でね、心理カウンセラーの林真嗣先生に監修していただいておりますということをね、ことで言っていたんですけれどもね、なかなかどんな方かね、伝わっていなかったかもしれないのでね、今回ゲストにお呼びしました。せっかくなのでたくさんね、お話ししていただきたいなと思っていますので、もうね、登場していただきますね。本日この番組のゲスト、心理カウンセラーの林真嗣先生です。こんにちは、お願いします。
はい、皆さんいつも番組聞いていただきありがとうございます。監修をさせていただいてます心理カウンセラーの林真嗣です。僕は解き明かすってことがとても大好きなので、まどかさんのね、ご質問も毎回楽しく回答させていただいています。自己紹介ってことですので簡単にさせていただきますね。僕は岐阜県出身で、現在は東京在住の2児の、パパお父さんになります。僕の経歴少し変わっていて、もともとはミュージシャンを目指していたので、20代は音楽に明け暮れていました。で、挫折して IT 業界に入って、貧乏生活からね、一変して裕福な、生活になるんですけど、お金があっても何も幸せではない空虚な、辛い日々だったんですね。で、もう一度音楽のように命を懸けれる仕事がしたいなって33歳で、心理カウンセラーになりました。ですので、カウンセラーとしてはまだ10年くらいなんですが、企業とかね、就労移行支援事業所、心療内科、個人などね、様々なところでカウンセリングや心理学講座などをさせていただいてます。他にもね、カウンセラーの育成とか、ダイエットのメンタルサポートなんかも行っています。で、2019年、2年くらい前から不登校のためのフリースクールを開講したり、心の専門家として、様々な活動をさせていただいてます。はい、ありがとうございます。
はい、林先生、いつもね、番組監修ありがとうございます。岐阜県出身なんですね。私ね、岐阜県1回だけ行ったことあるんですよ。飛騨高山、岐阜県ですよね。
はい、そうですね。すごい、もう岐阜であって岐阜でないみたいな、すごい離れてるんですけどね。はい。
あ、そうなんですか。あ、 そうなんですね。岐阜県も結構美味しいものありますよね。林先生、岐阜県帰ったりすることあるんですか？
はい、たまに帰ったりしますね。
そうなんですね、はい、私飛騨牛を多分いただいたんですけど、その時すごい印象に残ってるのが、はい、甲賀味噌っていうのがあったと思うんですけど、なんか葉っぱの上にいろんなものを混ぜ込んだお味噌があって、うん、
なるほど、
それ、はい、あ、食べないですか？
あ、それはご全然ご存知ないんですけど、でも味噌はすごい岐阜はすごい使ったりしますね、はい、
そうなんですね。じゃあもしかしたらその飛騨高山の名物だったんですかね、岐阜県というより。
かもしれないです。でも味噌とかすごい岐阜の方はよく食べたりします。まあ名古屋にちょっと近いってことありますからね、はい、
そうなんですね。岐阜県ね、私一度しか行ったことがないんですけれどもね、ぜひまた自然がねいっぱいでね綺麗なところだったので、また行ってみたいなと思います。はい、そんなね岐阜県出身の林先生、いつも監修していただいております。はい、そしてね、いろいろ活動されているんですね。また活動の内容なんか詳しく番組の後半でも紹介してもらおうかなと思ってますが、いいですかね？
はい、大丈夫です。
はい、どんな活動しているかというのに皆さん興味あるかと思いますので、後半でもね紹介したいと思っています。そしてね、番組を聞いていただいているリスナーの皆さん、いつも本当にねありがとうございます。今回はね、林先生宛てのねメッセージというか質問もね募集していましてね、林先生にリスナーの方からの質問にもね答えていただこうと思っていますので、番組の方楽しみにしてください。林先生をゲストにお迎えしてお送りする24回目の集まれ心理学の森、ぜひ今回も最後まで聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局ビフリネットでお送りいたします。この番組ではね、いつもね皆様からのメッセージをねご紹介しておりまして、前々回ですよね、林先生に蔵之介さんからのメッセージについてねちょっとお聞きして、それをね番組内でお話しさせていただいたところ、またね蔵之介さんからその番組を聞いた感想を送っていただきましたので紹介させていただきます。こんばんは、22回目聞かせていただきました。コメント読んでもらっただけでも嬉しいのに、林先生にね伺っていただきなおさら嬉しかったです。ありがとうございます。外見だけでなく食べ物も内面のイメチェンの一つであること、そして考えが変われば外見も変わるという連鎖反応があることを学びました。心理学って面白いですね。これからも放送楽しみにしておりますということです。蔵之介さん、いつもメッセージありがとうございます。そしてね、この番組聞いて心理学と面白いって感じてくださったの嬉しいですね。蔵之介さんは食べ物の好みが変わったということで、前にもメッセージをねいただいていたんですけれども、食べ物が変わると体型も変わってね、体型が変わると自然とね服装も変わりますよね。そして必然的に見た目も変わるので周りの反応も変わるというねお話でしたよね。
はい、そうですね。人間は食べたものでね作られるって言われるぐらい食は重要ですので、食べ物が変わると様々なことが変わります。見た目も変わりますし、心も変わるんですよね。
あ、そうなんですね。見た目変わると心まで変わるんですね。
はい、そうなんです。食事で、様々な心の病を癒すって栄養療法っていうものもあるくらいなんですけど、まどかさん、セロトニンが大切だって言われるの聞いたことないですか？
あります、あります。幸せホルモンなんて言われてるんですよね。
はい、よく知ってますね。セロトニンは脳内の神経伝達物質で、心、精神を安定させる働きがあるんですね。なので、セロトニンが不足すると、心のバランスが崩れてね、起こりやすくなったり、あとうつ病を、発症したりする原因ともなるわけです。だからお薬で足りていない、セロトニンを摂取したり、朝の太陽の、光を浴びて作ろうとしたりするわけです。
なるほどね。だからなんか朝の散歩がいいとかいう話ありますもんね。
はい、そうなんですよね。で、セロトニンは体内で作ることができないので、タンパク質で生成されるんですよね。だから食事から摂取するって形になります。それだから心の病がね食事で治るってことが起こるわけです。
なるほど、だから食事が大切なんですね。
はい、本当大切ですよね。で、他にもセロトニンは腸で90% 作られているって言われているんです。
そんなにも作られてるんですね。
はい、だから腸内環境を整えるだけでも心が安定したりしますので大切ってことですね。
なるほど。最近あの腸活っていう言葉をねよく聞くようになったのもね、うん、はい、はい、なんかそれいいことなんですね。
そうですね。
私も、はい、腸内環境じゃ整えていきたい
ですね。はい、ぜひ整えてください。はい、で他にもあの心理学では心と体がね密接に関係してるって言われています。まあ、心が元気になれば、まあ、体も元気になりますし、体が元気になれば心も元気になるっていうわけです。
はい、あ、どちらからアプローチしてもいいんですね。
はい、そうなんですね。なのででもあの心をね変えるっていうのは実は意外と大変で簡単にはいかないわけです。まあ、例えばまどかさん今からねあのちょっと楽しくなってくださいって言われて楽しくなれますかね。
うん、あ、ちょっと難しいですね。今日は初めてゲストの方に、ね、はい、来ていただいてね緊張してるんでね、はい、なかなか難しいですね、
はい、ですよね。じゃあちょっと今から悲しくなってくださいだったら、
うん、それも難しいですね。1周年迎えて嬉しいなって気持ちがあるので、はい、うん、そうですよね、悲しさはちょっと出せないですね。
はい、はい、そうなんです。あのだから心を変えようとしても難しいんで、あの呼吸とか姿勢とか行動を変える方が早かったりします。まあ、例えばちょっとまどかさん、まあ、皆さんもぜひしていただきたいんですけど、うーんってあの背伸びをしてもらってもいいですか。
はい、
はい、
はい、伸び伸びしました。
はい、 はい、ありがとうございます。じゃあその状態であの悩んでくださいって言われたらどうですかね。
なんかちょっと悩み事は遠くに感じますね。
はい、そうですよね。はい、ありがとうございます。で、まあ、元気なポーズをするだけでも悩みにくかったり気持ちって変わったりするわけですよね。まあ、スキップして悩んでくださいなんて言われたら、まあ、本当難しいわけですよ。はい、
それは難しいですね。うん、なんか姿勢や行動を変えて良くなったケースとかもあるんですか。
はい、あります。あのこれはまあうつの方の例なんですけど、アメリカに行ったらうつが治ったっていう方がいたんですね。はい、でその方は、
どういうことですか。うん、
あ、はい、ありがとうございます。その方はですね、もともと人の顔色を伺って、まあ、人に合わせて生きるのが得意、まあ、そういったことが原因で、まあ、うつになったっていう一面もあったわけですよね。でなのでアメリカに行ったらアメリカ人に合わせた行動をするわけですよ。でそうするとアメリカ人ってあのまどかさん、オーバーアクションとかでハイタッチとかあのハグとかあの行動的にはすごい元気な感じじゃないですか。
はい、
でそれをずっとしてたらうつが良くなってしまったっていうことなんですよね。
すごい面白いですね。
はい、そうなんですよ。本当にね、なんかその面白いってね言ってるかわからないんですけど、でもそういったことが起こっちゃうわけです。で心理学には行動療法っていうのがあって、あの人は悲しいから泣くとは思うんですけどね、逆もあって泣くから悲しいとも言うんですよね。
逆もありなんですね。
はい、そうなんです。なので初めにお伝えした通りどちらからでもいいってことなんです。だからあの体からのアプローチをした方が効果が出やすいっていう人もいますし、まあ、心からねアプローチした方が効果が出やすいっていう人もいるわけです。なのであの自分に合ったアプローチをするっていうことがいいってことになります。でちなみにまどかさんはねどちらのアプローチが良さそうですかね。
私もなんか気持ちを変えてって言われても難しそうだったので、体からのアプローチが良さそうかなって自分で思いましたね。
はい、なのでぜひねそういった場合呼吸とか姿勢とか行動何でもいいので、そちらの方からアプローチしてみるっていうのはいいかもしれません。あのということで皆さんもねぜひね試していただけたらと思います。
はい、蔵之介さんからねいつも番組の感想などねあのメッセージいただいておりますが、今回林先生の質問も送ってくださっているので紹介します。こんばんは、もうすぐ放送開始から1周年なんですね。林先生の質問はあつ森に関係なくても良いのでしょうか。大丈夫ならぜひお聞きしたいことがあります。職場の天の弱人間にほとほと疲れています。やってと言うとやらない、やらなくていいと言うとやる、人の言うことの反対のことをする心理、そういう人間に対する接し方、怒りを鎮める、腹を立てる、腹を立てなくする方法などあればぜひ教えていただきたいという質問なんですが、どうでしょうかね。
はい、まあ、一応背景がわからないっていうところもありますので、何パターンか紹介させていただけたらと思います。
ありがとうございます。前半はねもうそろそろ終わりの時間となっていますので、後半の放送でね林先生に回答をねしていただきたいと思います。蔵之介さん、メッセージ質問ありがとうございます。番組ね聞いている方からもねぜひメッセージお待ちしておりますので送ってください。宛先は集まれアットマークピフリネットドットコムです。ではね林先生に後半でね質問に答えていただきたいと思いますので、ぜひですね後半の放送も聞いてくださいね。